一般質問、調整を問う。皆さんはどのテーマに関心がありますか？一般質問は答弁を含め、一人当たりの持ち時間は60分です。掲載している内容は、質問者の原稿をもとに、広報常任委員会が編集・構成したものです。会議録は、議会ホームページのほか、議会事務局、図書館でもご覧いただけます。各議員の枠内右下にある QR コードを読み取ると、議会本会議での一般質問の動画を見ることができます。また、過去に遡った質問動画もご覧いただけます。星佳代子、民間の力を借りたペット連れ専用避難所。総務部長、共助で自主運営できるよう支援の形を検討する。問い、民間の寺院の協力のもと、地域住民が主体となったペット連れ避難所の設置のため、ルールと管理体制の充実を。総務部長、さまざまな課題の可能性を鑑み、訓練などを通じて町としての関わりを検討する。写真、民間の寺院でのペット避難訓練。共助を促進する人材育成。問い、防災関連の資格を取得する費用を助成し、災害対策の学習意欲を促進すべきでは。総務部長、自主防災リーダーを含め有資格者にどのような活躍の場があるか研究する。リトルベビーハンドブック。問い、日本の低出生体重児の割合は約10人に1人。不安を抱える母親への支援は。福祉部長、出生届時にヒアリングを通して県のリトルベビーハンドブックを配布している。問い、ハンドブックの情報発信を強化しては。福祉部長、速やかに町のホームページに掲載し案内する。帯状疱疹ワクチン定期接種。問い、高齢者の帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成は65歳以上に5年おきだが、92歳の方からご相談があった。この方の場合は95歳になるまで待つしかないのか。福祉部長、国の予防接種法の定期接種が5年おきになっている。定期接種以外の場合、保障制度が異なるため、まずは定期接種の対象者からスタートしていく。熱中症対策。問い、猛暑・災害時を見据えた上で、学校体育館の空調設備は喫緊の課題だ。国が特例交付金を創設し、設置の加速化を進めているが。教育部長、学校再整備計画と合わせ、既存の学校の体育館空調をどうするか検討する。その他の質問、猛暑を見据えた環境対策。石岡実生、フリースクール利用者支援はやるということでいいか。教育長、スキームはこれからだが、事業化する方向で進めていく。問い、フリースクール利用者への支援制度は、県の補助事業を利用し、令和7年度中に実施に向けて答えを出す時期ではないかと思うが。教育部長、県下での取り組みを踏まえながら、いよいよ事業化ということをしっかりと視野に入れて取り組んでいきたいと思っている。問い、それはやると認識していいのか。教育長、スキーム等はこれからだが、なるべく早めに事業化する方向で進めていく。問い、不登校対策は 子ども真ん中社会の実現に向けて、町側の担当課としてもしっかりと関わっていく必要があると考えるが、福祉部長、もちろん協議連携しながらしっかりと関わっていきたいと思っている。神山口の棚田の支援。問い、葉山を代表する景色として名高い神山口の棚田も、後継者問題や環境改善など民間の融資作業では維持できなくなってきている。今後は町としてこうした団体を支援しながら一緒に守っていってほしいと思うが。都市経済部長、まずは具体的に話を伺った上、国、県にも相談しながらしっかり応援していきたい。エシカル葉山。問い、町の示す方向性として今一度庁舎内の意思統一を図るべきでは。政策財政部長、議員の提案通り幅広く協議を重ねて改善に向けて取り組んでいきたい。協働を後押しする町ホームページの改善。問い、町民参加を促すような参加可能な会議の情報やアーカイブの開示をしてほしい。政策財政部長、ぜひ前向きに検討する。その他の質問、学校給食時間、教育の環境整備。自作のプレゼン資料の写真があります。新井直彦。葉山中学校の修学旅行が4年に一度土日に開催されるのは避けられないか。教育長、その経緯があり4年に一度は回ってくる実態。問い、今年も葉山中学校が4年に一度の繰り返しで土日開催になった。過去の修学旅行の反省を踏まえて教育委員会としてはどのように思っているのか、今後の対応を伺う。教育長、修学旅行に関しては小学校と中学校、学習の目標も違う考え方を持って動いている。神奈川県は特別で、神奈川県中学校校長会の中に委員会があり、校長先生が持ち回りで各地区との調整、いわゆる JR の折衝を行うため、その経緯でどうしても4年一度は回っている実態である。また、旅行会社に委ねれば日程は希望通りになるが、料金の割引率等々が変わると費用の高騰につながってしまう。問い、土日に民間のクラブの活動に参加するか、修学旅行に参加するかを選択することを生徒に判断させない方が良いのでは。教育長、過去の経験では高校の場合は土日を外している。今後、南郷中に関してはもう一度考え方を整理した上で、まだまだ検討の余地はあると思っている。どんな方向性になるか、改めて報告する。問い、葉山町立小中学校における落雷事故防止の対策は。教育長、事前に気象情報を確認するとともに、天候の急変にためらうことなく、中止や適切な措置を講ずるように指導する。やんばる土坂安出対策。問い、今後町が推進していく安出対策は。環境部長、町民生活の影響を最小限抑えるため、引き続き調査研究を重ねていく。その他の質問、葉山町立小学校の運動会の開催日。葉山中南郷中のホームページの写真があります。町寺真嗣。一校先行整備の構想だが後発校もあるのか。 教育部長、児童・生徒数や出生数の変化を見極め、方針を公表する。問い、学校整備基本構想では、児童・生徒数の激減対応型小中一貫校の一校先行整備との記載で、後発校もありきの構想と認識するが、教育部長、令和11年度までの5年間の児童・生徒数や出生数の変化を見極め、一校先行整備した後の学校の方針を改めて公表したい。問い、新設の義務教育学校開校予定の令和15年度には、1798人の見込みで、各学年6クラスが必要だが、上限を45学級とした理由は、教育部長、葉山小学校地の建蔽率 40% で、建築物の延べ床面積が上限に達しているためだ。問い、構想の各階平面計画に示されている体育館を、例えば葉山中学校体育館をリノベーションすれば、当初より一校整備で進めて、各学年6クラス、54学級を配置することができ、図書館機能や学童クラブの充実も可能だが、教育部長、児童・生徒数の減少を見極めるため、令和11年度までの5年間の実績ベースを見た上で、指摘された様々な問いかけに対して、明確な方針を示すことができると考える。新設校の各階平面計画図の図があります。安全・安心のまちづくり。問い、被災住家の罹災証明の交付は、被災者の生活再建の第一歩となるため、発行の迅速化と精度が求められている。現在の検討状況は、総務部長、事務手続きの簡素化、デジタル化を主眼にシステム化を図る。研究を進めており、7月早々に横須賀市のシステムを見に行く。問い、共愛道路解消に向けた取り組みの進捗は？都市経済部長、具体的な制度設計に向け、関係各課と調整を図り、早期実現を目指している。問い、木造住宅グレーゾーン、昭和56年6月以降、平成12年5月への補助対象拡大実現を。町長、財源的な問題もあるが、覚悟を持って向き合う大きな課題で、早期に取り組んでいく。山田由美、下山口の開発について、事業者に聞き取りを要望するはずだが、環境部長、情報の提供を断られた。問い、下山口の開発について、事業者が県に提出した書類に大きなミスがあったことが、近隣住民の指摘で発覚した。土砂の搬入量に関わることだ。県は事業者に再提出するよう指導してくれた。町としても、事業者に聞き取りを要望するはずだが、環境部長、事業者から情報の提供を断られた。問い、事業者は、搬入の記録がないので、記憶で県への報告を作成した、と説明した。今後、この事業者には警戒心を持って対応していただきたいが、都市経済部長、条例に沿うよう指導する。問い、一色平松の開発について、環境課の所有する崖が流水でえぐれた問題は、ここ2年の変化なので、開発との関わりがあるのでは。環境部長、開発との因果関係は判断が難しい。事業者とは協議をしている。写真、土砂搬入直後の下山口開発予定地。 2024年4月、古本の活用、問い、町民から古本の寄付を募り、換金して図書購入に充てたり、使える本を学校内に配置したりしてはどうか。鎌倉市教育委員会は、ブックオフの事業者と連携した。教育部長、選書や事務負担等課題がある。町及び関連団体への匿名寄付。問い、個人の場合は匿名でも構わないが、企業や団体からの寄付は、企業名や団体名と金額を公表するべきではないか。政策財政部長、今後は非公表を希望する場合、理由を明記していただくようにしたい。問い、公表を断る理由について町の想定は。町長、税金対策や株主対応、他団体との公平性等の問題があるのではないか。問い、企業・団体からの匿名寄付を断ることは。政策財政部長、想定していない。中村和夫、正し書き適用の基準がないことが指導を困難にしているのでは。都市経済部長、事業者指導についてあるべき形を議論している。問い、まちづくり条例の正し書き適用の基準がないため拡幅できませんという業者の言い分が通ってしまう。条例の設置目的を含め、町民が納得できる基準を設けて業者指導できるようにすべきだが。都市経済部長、福音の狭い道路は防災上の問題もある。開発事業者の協力が得られるよう、指導の流れやあるべき形を議論している。問い、訴訟になってもいいくらいの覚悟で取り組んではどうか。町長、訴訟という状態に町を置くべきでないと考えているが、現在訴訟になっている案件があるので、町民の気持ちや民主主義のあり方、地方自治の本旨を強く訴えていく。小中一貫校の整備。問い、近年の急激な人口減少、日本経済の低迷、大赤字の国家財政を考えたら、二項整備でなく一項整備で、それもできるだけ早く進めるべきだと思うが、どうか。教育部長、一項整備が視野に入るくらい人口減少が加速。財政不安があるが、議員懇談会で示した内容をもとに事業化を進めたい。小中一貫校のイメージパースがあります。会計年度任用職員制度。問い、一年更新の悲痛、声を上げられぬ非正規公務員という見出しの新聞記事があった。葉山町の現状はどうか。総務部長、93人が配属されている。任期が近くなったら次の任期にどうなるか示すなど、不安払拭を心がけている。人事権の行使。問い、人事の原案作成は基本事務方が作成すべきと考えるがどうか。町長、人事はつらい作業だが、情報を積み上げ、つなぎ合わせながら行っている。近藤昭一、渋滞解消のため、南郷交差点の改良を県に求めるべきでは。都市経済部長、要望していく。問い、南郷トンネル入り口での渋滞解消のために、南郷交差点の改良を県に求めるべきでは。都市経済部長、提案を県に伝えた。県は北側トンネル開通で渋滞が解消するとしている。問い、トンネルの開通を待たずに 南郷交差点の改良で渋滞の解消が図れるのでは。都市経済部長、県に状況を説明しながら要望していく。写真、改良が求められる南郷交差点。まちづくり、問い、一色平松の開発予定地に隣接する町有地が地下水の湧水によって削られている。町に対応を求めたが、その結果は。環境部長、開発予定地の事業者と話し合っている。工事を行う場合には住民にも説明する。問い、下山口・茅木山の山林伐採は風致地区条例に違反しているのではないか。都市経済部長、管理伐採なので違反ではない。問い、管理伐採と伐採の基準はあるのか。都市経済部長、基準はないが検討したい。問い、下山口の土地埋め立てについて、葉山町土地埋め立て等の規制に関する条例に抵触する可能性があるにもかかわらず、何ら調査しなかった。県環境課は、土壌の調査などを聞き取りしている。なぜ葉山町は動かなかったのか。環境部長、県が最初に動いたのは認めるが、町も立ち会っている。問い、ここの土地は現在雑草が繁茂している。町には空き地に繁茂した雑草等の除去に関する条例があり、適用されるのではないか。消防庁、町民から相談もあり指導を行っている。夏場の様子を見て再度指導を行う。問い、町道240号線の通行止め工事について、陳情が出され、趣旨了承した。町の対応は、都市経済部長、夏場の工事をやめて陳情の要求に沿った解決をした。三浦大輝、花火大会の今後の開催方針は、町長、葉山の文化として守っていきたい。問い、花火大会の規模の縮小で戸惑いがある。今後の開催方針は、町長、文化として変革しつつ守っていきたい。ゴミ処理新体制、問い、生活環境の視点ではなく、ゴミ総量ベースで収集回数を決めるが、基本の考えか。環境部長、そういう理解で良いかと思う。問い、紙おむつ課題の対応策について進捗は。環境部長、紙おむつの拠点回収ボックスの設置か、個別対応をするのか、結論が出ていない。ペットシーツの対策の必要性も感じている。問い、判断軸に経済性、環境負荷、福祉的視点があるが、どこに重きを置いているのか。町長、総合的に判断する材料として考える。写真、試験運用される紙おむつ専用回収ボックス。子育て、学校整備。問い、葉山の子育て環境が移住や定住にどう結びついているかの分析をしているのか。福祉部長、定量的な分析はできていない。問い、保護者アンケート調査では子育て環境に満足度が低いとの回答が全体の 30% を超えている。独自の施策も検討すべきでは。福祉部長、まずは国からの事業を進めていく。問い、約200億円の事業費を投じる学校整備事業こそ説明責任が伴う。人口流出抑制や定移住の促進等、税収増につなげる政策的波及効果の視点も持ち、ビジョンを掲げるべきでは。 町長、人口増は難しい課題であり、子どもが何人生まれた、何人移り住んだということより、まず町としてベストを尽くしていきたい。環境保護。問い、今後山林等でメガソーラー開発行為があった場合に、どう向き合っていく考えか。町長、森林を伐採しての設置はやめていただきたいとの強い思いがあり、対抗していく。笹本浩二、町の障害者の就労状況は。総務部長、町役場は一般の法定雇用率より上回る。問い、町役場が葉山町最大の事業主であるが、法定雇用率を満たしているか確認する。総務部長、本庁は公共事業所であり、一般の法定雇用率より上回った状況を維持している。問い、一般就労に困難を感じながら、障害者枠等で採用されない方への支援はしているか。福祉部長、その調査はしていない。しかし、常時雇用者100人未満の事業主に対し、町独自の雇用保証金支給事業を展開している。個別避難計画。問い、計画策定は法的には努力義務であるが。総務部長、状況に合わせた専門家の意見、福祉部局と防災部局の連携により策定している。避難時の的確な対応が一番大切である。人口減について。問い、経済的課題もあり、少子化は避けられない傾向であるが、食い止める策はあるか。福祉部長、経済的支援として、妊婦のための支援給付、児童手当の引き上げ、子どもの医療費助成、また、国が行った養母無償化、認可外保育園の保育料助成等、子育ての負担を減らし、子どもを産みたいという気持ちになっていただくよう、国、町、ともに進めている。問い、経済的負担で言えば、国民健康保険料は町も関わっているが下げる方策はないか。福祉部長、減免等の努力をし、県下では下から3番目の両立であり、ご理解いただきたい。無電柱化。問い、町の無電柱化の進捗状況について。都市経済部長、県の無電柱化促進に連携する形で、町の無電柱化計画を12月の国電力事業者等による協議会へ上程できるよう策定を進める。写真、町が無電柱化計画策定中、葉山消防署付近。笠原俊一、葉山に駅がないことの良費は。町長、駅がないからこそ葉山の良さが守られてきた。問い、葉山には駅がない。町長はこの寮費をどう思うか。町長、今の葉山の良さが守られてきたことを思うと、駅がないことが良かった。交通の不便さはあるが、町の良さが子供を育てる親としても良かったと考える。交通計画。問い、逗子高校の跡地の京急バスへの譲渡記事は、中央道路の延伸と合わせた葉山の新バス路線構想につながる計画なのか。町長、南郷トンネル北側区間は県の道路整備の一環で、南側延伸の国際村 BC 地区の都市計画はあるが、工事着工情報のない現段階では、すべて別個のものと考えている。政策財政部長、現段階で正式に把握している情報はない。高齢者利便向上。問い、 日々の消費生活の面からの高齢者世帯数を把握しているか。政策財政部長、令和2年の国勢調査では、65歳以上のみの世帯が3892世帯、全世帯の約 30% という結果が出ている。高齢者638人からのアンケートで、運転免許証なしが約3割、80歳代は約8割がない。福祉部長、令和5年の調査で、高齢者1万201人中の要介護認定を受けていない3000人を抽出してのアンケートでは、88.1% の方が自分で買い物をしている。問い、地域公共交通会議で、スーパーの買い物バスが役場を中継する案はなかったか。政策財政部長、会議の中ではないが、このような提案は直接政策課の方に来ており、実施の方向で検討したい。久保田美希、フリースクール等へ通っている家庭への助成制度の確立を。教育部長、学びの多様化を慎重に検討し、協議に入っている。問い、県がフリースクール等へ通っている家庭への助成を始めたが、自治体の制度が必要だ。町は制度がない。早急に助成制度の確立を。教育部長、町として学びの多様化をどこまで広げるか慎重に検討し、協議に入っている。問い、ファミリーサポートは資格を持つ有償ボランティアが預かる。利用料は以前から同じ。利用料補助や報酬を公費で上げる考えは。福祉部長、開所時から1時間の利用料700円だ。研究を進め、より良い制度にしていきたい。ゴミ収集。問い、高齢者のおむつごみ対応に、社協の介護用品支給事業対象者に声を聞いては。環境部長、排出量の多い世帯に直接聞き取りを行い、対象世帯の絞り込みを行いたい。問い、生ごみ量が少なく週1回でも大丈夫という声も聞く。下記のみ週2回等、さまざまな研究を。燃やすごみ週1回で一度の量が増え収集車が戻れば環境負荷等課題が出る。状況は、環境部長、状況把握しておらず、後日報告する。地域公共交通。問い、早まるタクシー利用率向上に、モニター制度導入や説明会で無料券を配布しては。政策財政部長、多角的に取り組んでいきたい。問い、地域公共交通会議では、交通不便地とする上山口・木古葉地域の話が出ない。対応は、政策財政部長、実証実験後、検証し再考したい。高齢者には、お出宅券を配布している。問い、上山口・木古葉地域在住者にも、配布枚数は同じだ。数年後の結果を待たず別の対策を。政策財政部長、早まると自宅との連携等、町トータルの公共交通施策を考えている。問い、お出宅券を一度に複数枚使用かに。福祉部長、アンケート調査を考えている。上山口、木古葉地域に対策を。図、町内のバス停300メートル圏域と250メートルメッシュ別人口。葉山高齢者お出かけタクシー券のサンプルがあります。金崎久、生ごみを包んで出す袋の処理費は、環境部長、積算していない。問い、 生ゴミを包む袋は焼却をし、その処理費もかかる。エシカルとは相反すると思うが。町長、使わなくてもよいプラスチックは極力使わないようにしたい。問い、生ゴミは生分解性袋を使うべきだ。色違いにして燃えるゴミと同時に週2回の収集が合理的だ。課題となっているおむつ、ペットシーツ等の周期ゴミの対策はどうするのか。環境部長、周期ゴミ全般の対応を図る。問い、逗子市の生ゴミ分別は町と共和加工株式会社の協議が整ってからとのことだが、副町長、早く入れてほしいと要望している。写真、生ゴミ排出用プラ袋焼却処分に。開発、問い、一式平松の開発では水道が変わり、えぐれた第四汚水処理場ののり面の対応は。環境部長、業者からはまだ返事がない。問い、茅木山開発でも水が出るとのことだが、タイミングを見て調査してほしいが。都市経済部長、雨が降ったら現場を確認する。問い、山の一角がマッチ棒を刺したように木が伐採されている状態を、管理行為と言わざるを得ない状況を阻止する方策は。町長、今後業者と課題意識は共有する。問い、道路拡幅はしっかりと指導してほしい。都市経済部長、常に課題となり、何とか次なる手を考えなければならないと認識している。教育、問い、町立保育園の園児にネイティブな英語に触れる機会を。福祉部長、日本語の発達を促すことが不可欠だが、遊びの中には少し取り入れている。問い、分離型小中一貫校を始めたが、児童生徒にそれを自覚させる企画は。教育部長、教員間の交流にとどまっている。伊藤圭介、町が締結している協定の点検見直しをすべきではないか。町長、必要性を感じている。問い、町が民間企業等と締結している協定が形骸化してないか、改めて協議の場を設けて点検見直しをすべきではないか。町長、多様化する行政需要への対応も必要であり、有効性、実効性の観点から協定内容の点検見直しや意思確認が必要と感じている。問い、特に現場の担当者への周知が重要な見守りに関する協定による孤独死の通報の実績は。福祉部長、令和6年16件中4件は協定を結んでいる事業者からの通報で発見している。写真、郵便物のたまったポスト。公共施設の LED 化。問い、2027年末に蛍光灯の製造・輸出入が禁止される。公共施設を早急に LED 化する必要があるが。町長、役場庁舎はほぼ完了。他の公共施設については所管課で予算計上し、期限を見据えて計画的かつ効率的な導入・転換をする。防災・行政無線の再整備。問い、現在のシステムは2029年5月末でサービスが終了する。2014年にデジタル化し導入後11年しか経過しておらず、納得がいかない。新システム導入計画を伺う。総務部長、指摘のようにサービス終了になることは想定外である。今後の新システム導入に向けては、専門家の支援に加え、 他自治体とも情報交換をする中で慎重に選定していく。不登校生徒・児童の健康診断。問い、健康診断は法により実施義務が定められているが、不登校生徒・児童の対応を伺う。教育部長、在籍校から日程等の連絡はしている。また、学校医の協力で直接医院で検診しても無償で対応していただいている場合もある。しかし、すべての健康診断項目を受けていない子どもが実際にいるのも事実である。